きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日も聞いてくださりありがとうございます。この番組最初のコーナーは微笑みポスト、いただいたメールやお便りを紹介しています。今日は、水曜日、山下先生の番組を聞いておはがきいただきました。先生の解き明かし、誠に丁寧でわかりやすく楽しみにしていますという熊谷市の M さんからです。ありがとうございます。キリスト教放送局を聞き始めてからノートを取るようになって、心に残る聖句、心に残る言葉ってあるので、ノートは欠かせなくなりました。これからも楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。それからこちらは、奈美子の微笑みトークの番組 CD を申し込んでくださいました福岡にいる愛さんからいただきました。災難に遭った時、自分や人を責めたくなることがありますね。でも神様に頼って、助け合って、なんとかまた歩き出したいですね、と書いていただきました。番組 CD いかがですか？これからもどうぞ申し込んでください。今日もプレゼントですよ。さあ、それではあの歌声を、フレッシュな歌声をここでお届けします。今日は川越真澄さんの歌声をお届けします。真澄さんはクリスチャンホームにお生まれになりまして、そして埼玉県の川越市にお住まいです。この微笑みトークのリスナーでもいらっしゃいます。そして今子育てママでいらっしゃいますけど、各地で賛美のご奉仕をしていらっしゃる素敵な方です。では、これをいただきました川越真澄さんの歌声、今日は1羽のスズメニをお聴きいただきましょう。 たった一度の命の時間。今日はサウンズグレースさんの爽やかな癒しのピアノ曲、夢の呼吸です。突然の大震災、大津波から1年です。まぶたに焼き付いて離れない大海原を走ってくる大津波。信じられない光景がその直後に起こり、すべてを飲み尽くしていきました。そしてあってはならない原発事故、二重三重の苦難が襲って、なんと私たちは小さな存在なのか、儚い存在なのか。現地を訪れて、瓦礫の中に立ち尽くして、私もまた多くの方々と同じように言葉を失ってしまいました。そしてリスナーの方からの一枚のハガキに呼び覚まされるように、被災地に新番組希望の言葉を届ける道が開かれました。すべてを失ったリスナーからの叫び。番組が始まると、また次々にお便りが届けられました。そして私自身の人生もまた、昨年の秋、元気に山歩きに出かけた義理のお兄さんを突然の事故で失ってしまいました。予告なくいきなり襲ってくる悲しい知らせでした。3月11日、希望の言葉コンサートが開かれました。会場には仮設住宅で暮らす多くの皆様をお招きしました。まだまだ避難生活の苦しみは続きます。一人の小さな手、何もできないけど、それでもみんなの手と手を合わせれば何かできる、という本田律子さんの歌が震災後何度も歌われたそうですね。こんな小さな私たち、何にもできないと誰もが思いましたが、深い悲しみの中からつながった新たな絆が生まれて、もう一度苦しくても一緒に生きていこうとの思いを与えられた方々も多くあります。日本中がこの一年を思い巡らしています。まだまだ続く苦しい道のりを思うときに、私は一体今日どんな言葉をあなたに届ければよいのだろうかと悩みます。あの大震災から皆がそうですが、どんな言葉も虚しいと感じてしまうのです。そのような中、希望の言葉を私もスタジオで、そしてラジコで何度も何度も聞きながら思わされました。こんな小さな私たち、私たちには全く力がないけれど、確かな希望は神様からいただけるのだということを。どうしてそれがわかるかといえば、真実の神の言葉、聖書の語ることに心の耳を傾けるときにです。先ほどの一羽のスズメを聞きながらも思いましたよね。私たちがイエス様の語られた言葉をかみしめて、心に刻みつけながら生きるときに希望が生まれます。ルカによる福音書12章で、イエス様は、そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメがニーアサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ、神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている、とおっしゃいます。さて、この一年各地で朗読された言葉がありました。あなたも耳にしたことがあったかもしれません。今日は番組の最後に、この一年を思いながら、やはりこの言葉もあなたにお伝えしたいと思いました。それは、最後だと分かっていたなら、というノーマ・コーネット・マレックさんの詩です。佐川睦美さんが訳してくださって、サンクチュアリ出版で出版されました。本の訳者の佐川さんは、原発事故の起こった福島のクリスチャンの方です。 この子供を失ったアメリカ人女性が作ったこの詩は、同時多発でテロ事件追悼でも番組や集会で朗読されたとのことです。新聞でも2012年1月17日の朝日新聞で紹介されました。最後だと分かっていたなら、あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら、一言でもいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる。でもそれが私の勘違いで、今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日、どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして、私たちは忘れないようにしたい。若い人にも、年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということを。愛する人を抱きしめられるのは、今日が最後になるかもしれないことを。明日が来るのを待っているなら、今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたら、あなたは今日を後悔するだろうから、微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと、忙しさを理由に、その人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと。だから、今日、あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そして、その人を愛していること、いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんね、いや、許してね、いや、ありがとう、いや、気にしないで、を伝える時を持とう。そうすれば、もし明日が来ないとしても、あなたは今日を後悔しないだろうから。大きな震災から1年が経ちました。でも、希望を持って、苦しくても生きていこう。そんな思いでこの番組もあなたと共に生きていきたいと願っています。どうぞメールやお便りくださいね。また今週のプレゼントは、このほほえみトーク3月分の番組 CD プレゼントです。もれなく差し上げます。郵便の宛先は、郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークです。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。